心が豊かになる30の言葉。その1、他人を叩いても未来はない。自分を叩けば未来がある。芸能人がトラブルを起こすと、ここぞとばかりに叩く人がいます。メディアで誰かが炎上すると、私も、と言わんばかりに加担する人がいます。本人はあくまで正義感からの行動だと思っています。悪いことをしたのだから罰を与えないといけない。裁きが必要だ。ストレス解消にもなると思っているのです。しかし、こうした行動には注意が必要です。他人を叩いたところで何の意味もありません。そんなことに貴重な時間やエネルギーを使わないことです。罰を与えないといけないと言いますが、そもそも自分には関係のないことです。他人のトラブルを叩いたところで自分の生活が良くなるわけでもなく、豊かになるわけでもありません。裁きは裁判所に任せればいいことです。他人を叩くことでストレスを解消させるのも良い趣味とは言えません。ますます自分が虚しくなるだけです。貴重な時間とエネルギーが奪われてしまい、自分の生活が圧迫されていきます。ストレスを解消させるなら、自分の好きな趣味に没頭した方がはるかに健全です。他人を叩きたくなった時、大切なことがあります。他人ではなく、自分を叩くのです。重い腰を上げたい時は、自分の尻を叩きましょう。やるべきこと、やりたいことがたくさんあるはずです。なかなかやる気が起きない時は、自分の尻をビシッと叩けばいい。重い腰が上がって、行動できるのです。気合を入れたい時は、自分の頬を叩きましょう。スポーツの世界では、両手で自分の頬を叩いて気合を入れる選手を見かけることがあります。それは、私たちにも活用できる方法です。大きく深呼吸をして頬をビシビシ叩けば気合が入ります。弱気が吹き飛び勇気がみなぎります。やるぞという気持ちになって前に踏み出せるのです。他人を叩く暇があれば自分を叩いてください。尻を叩けば重い腰が上がり、頬を叩けば気合が入ります。少々強く叩いても自分で自分を叩くなら意味のあるものとして受け入れられます。同じ叩くという行為でも人に向けるか自分に向けるかで未来が変わるのです。人を叩いても未来はありません。自分を叩けば未来があるのです。人を叩きたくなったら自分を叩く。心が豊かになる30の言葉。その2。人の期待に応えることも大切。自分の期待に応えることはもっと大切。人に期待に応えようと頑張っている人がいます。親の期待に応えたい。先生の期待に応えたい。上司の期待に応えたい。もちろんそれは結構なことです。せっかく期待されているなら、なんとかそれに応えたいと思うもの。信頼している人からの期待に応えようと思うと、自然とやる気が出るでしょう。心理学では、ピグマリオン効果といって、他人から期待されることで学習や作業などの成果が上がる現象もあります。しかし、期待されることは嬉しい反面、プレッシャーも感じます。人の期待に応えてばかりでは疲れてしまうし、自分のこともどんどん後回しになってしまいます。過度になると人の期待に振り回されるという状態にもなりかねません。時には自分が本当にやりたいことを見失うこともあるのです。自分の期待に応えることを忘れていませんか？自分のことを後回しにするばかりではよくありません。人の期待に応えることも大切ですが、もっと大切なことを忘れていませんか？それが自分の期待に応えることです。あなたにはきっと自分に期待している何かがあるはずです。 やってみたいこと、叶えたい夢、達成したい目標。自分の内なる声に耳を傾けてみてください。これが私の第一希望、これこそ私が一番やりたいこと、と言えるものがあるはずです。それを叶えるのです。自分の期待に応えるのです。例えば、英語の勉強をしている人なら、英検1級を目指して頑張る。趣味で小説を書いているなら、入賞を目指してチャレンジする。ハワイ旅行に行きたい夢があるなら、そのための貯金を作るため、一生懸命、バイトに励む。それは、親でも、上司でも、誰でもない、まさしく、自分の期待に応えること、になります。今一度、人生の主役は、自分、ということを思い出してください。自分の命は、一つしかないし、人生も一度しかありません。自分の期待に応えると、後悔はありません。うまくいかなくても、自分のために頑張った、やるだけのことはやった、と思えるので、納得できます。自分のためなら、やる気や、モチベーションも自然と高まります。自分の期待に応えるために頑張りましょう。人の期待に応えることも大切ですが、自分の期待に応えることはもっと大切です。人の期待に応えるより自分の期待に応える。心が豊かになる30の言葉。その3。失敗は柔らかい心を育てる栄養。なぜあの人は人の失敗を許せるのでしょうか。なぜあの人は人の失敗に優しくなれるのでしょうか。それは自分も失敗したことがあるからです。その人は同じ失敗や似たような経験をしています。しかも一度や二度ではなく何度も経験しています。自分も同じ失敗をしていればおのずと優しくなれます。過去の自分を思い出し、重ね合わせることで、優しい気持ちが湧いてくるのです。私も同じ経験がある、偉そうなことは言えない、と自然と許せてしまうのです。うっかりミスをしたことがあれば、人のうっかりミスを許せるようになります。私もうっかりミスをしたことがある、と思えるからです。大丈夫だよ、なんとかなるよ、と優しい声をかけられるようになります。体調不良で迷惑をかけたことがある人は、人の体調不良も多めに見られるようになります。私も同じ経験がある、と思えるのです。あまり無理しないでね、気をつけていても、体調を崩すことはあるよね、と優しい声をかけられるようになります。そこには昔の自分に語りかけるような感覚があるのです。優しい人はいろいろな失敗をしてきた人です。たくさん失敗を重ねてきたからこそ自然と人の失敗を許せるようになり、結果として優しくなっています。失敗することがあれば、これでまた一つ優しくなれた、と思ってください。失敗はない方がいいものと思われがちですが、あったらあったで役立ちます。様々な失敗をしておくと、多くの場面で優しくなれます。失敗は無駄なものどころか、人生に必要な大切な経験です。優しい人になりたいなら、どんどん失敗をしに行きましょう。失敗は柔らかい心を育てる栄養なのです。どんどん失敗をしに行く。失敗することがあれば、これでまた一つ優しくなれた、と考える。心が豊かになる30の言葉。その4。あなたの名前は、親が時間をかけて考えてくれた最高のプレゼント。あなたが生まれて親から最初にもらったプレゼントは何でしょうか。名前です。あなたにとっては最初から普通にあるものなので、何とも思っていないかもしれません。しかし、これほどありがたいことはありません。あなたの名前には決められた経緯があります。あなたの名前は親が時間をかけて考え抜いたもの。 自分の名前は最初からあるものではありません。後から付けられたものです。無作為で決まったわけではなく、慎重に考え抜いた末に決まったものです。想像してみてください。あなたがこの世に誕生して、まだ名前についていない頃のことです。親はあなたの名前を決めるために考えた時間があります。どんな名前にしようかな。こういう名前がいいだろうか。ああいう名前がいいだろうか。悩ましいな。うんうんうなりながら考えた時間があります。頭を抱えながら悩んでいたことでしょう。画数を気にしていたかもしれません。名前辞典を見ながら考えていたかもしれません。パートナーと相談して、時には意見の対立があったかもしれません。少なくとも時間と労力をかけていたのは間違いありません。考え抜いた末、ようやく決まったのが今のあなたの名前です。最初から普通にある名前ですが、決まるまでには多くの時間と労力がかかっています。全く記憶にないことでしょうが、あなたの名前が決まる前には、確かにそういう時間が存在していたのです。だから、もっと自分の名前を好きになってください。もっと自分の名前に愛着を持ちましょう。手間暇のかかった自分の名前を再認識してください。手間暇をかけて決めてくれた親にも感謝することです。あなたの名前は格言。名前には親から子への願いを込められています。こんな風に育ってほしい、こんな人生を歩んでほしい、という気持ちが詰まっています。子への思いだったり、将来の願いだったりです。それは平凡な名前であっても同じです。無味乾燥な文字列ではありません。親からの意味や愛情が込められた格言です。名前を格言と捉えれば、格式と品格が感じられるはずです。名前ほど素晴らしいプレゼントはない。名前は生まれてから死ぬまで一生持ち続けるものです。消えたり離れたりすることはありません。泥棒に盗まれる心配もありません。名字は人生の途中で変わることはありますが、名前は一生変わることはありません。自分の名前の重要性に気づきましょう。名前ほど素晴らしいプレゼントはありません。親からの愛情を感じてください。あなたの名前は親が時間をかけて考えてくれた最高のプレゼントです。もっと自分の名前を好きになる。心が豊かになる30の言葉。その後、美味しいものを探すのではない。美味しく味わう力をつけるのだ。みんな美味しいものを探しています。美味しいお店はどこ？美味しい料理は何？美味しいものはどこにあるの？雑誌では美味しいお店や料理の紹介が定番になっています。友人との会話でも美味しい料理や料理のお店について話題が出るでしょう。食欲は人の三大欲求の一つ。食はすべての人に共通の話題です。美味しいものを食べたい気持ちは誰でも同じです。美味しいものを食べるとそれだけで幸せを感じますね。腹だけでなく、心まで満たされるものです。もちろん、美味しいものを探すことも大切ですが、もっと大切なことがあります。美味しく味わう力です。美味しいものを探すこともいいのですが、基本に立ち返って気づいてほしいことがあります。私たちが普段食べているものも十分美味しいのです。今一度普段口にしている食べ物をじっくり味わってみてください。いつも口にしているので特別感はなく普通の味に思うかもしれませんが、ここがポイントです。特別感はないかもしれませんが、美味しくないわけではありません。しっかり集中するのです。 まず、前提として、ながら、食べ、はしません。テレビは、見ず、スマホも触らず、目の前にある食べ物に、しっかり、集中しましょう。そして、食べるとき、味わうこと、に集中しましょう。味や、食感に意識を向け、ゆっくり、噛んで食べてみてください。噛めば、噛むほど唾液が出て、味わいが増していくでしょう。香りがあるなら、一緒に香りも楽しんでください。見た目も楽しみましょう。シンプルな見た目でも、改めて見ると、美味しそうな雰囲気が出ているはずです。そうすれば、十分美味しく味わえます。食の幸せも感じられるのです。豪華な料理である必要はありません。シンプルな塩おにぎりや、卵かけご飯でも、十分美味しく感じられます。ジャムをつけたトーストでも味わうことに集中すれば美味しいと幸せを感じるはずです。美味しいものを探すのではありません。美味しく味わう力をつけることの方が大切です。美味しく味わう力をつければ三食すべてが美食に感じられます。美味しいものはわざわざ探しに行かなくても普段の日常にたくさんあるのです。美味しいものを探すより、美味しく味わう力を身につける。心が豊かになる30の言葉。その6。美味しいという言葉以外で美味しさを表現してみよう。料理を食べて幸せな気分になった時、どんな言葉で表現しますか？まず、思いつくのは、美味しいという言葉ではないでしょうか。料理を褒めるときの定番のセリフであり、最もシンプルでストレートな表現です。もちろん、それでも十分ですが、毎回、美味しいという表現ばかりでは平凡になってしまいます。たまには、美味しい以外の言葉で美味しさを表現してみませんか。美味しい以外にも、いろいろな褒め言葉があります。ほっぺが落ちそう。心にしみる味だね。やみつきになる味だね。生地が柔らかい。すごくいい香り。彩りが美しい。口当たりが滑らか。ソースがアクセントになってる。もちもちした食感で食べ応えがある。口の中が幸せになる。少しオーバーな表現であっても構いません。頭の体操のつもりで取り組んでみましょう。ゲーム感覚で取り組んでみると、美味しさだけでなく、楽しさも感じられるようになります。繰り返していくうちに少しずつ、ボキャブラリーも増えます。表現の幅が広がると、美味しさの感じ方も広がります。たくさんの表現を知っていると、より深く味わえるようにもなり、食べた時の余韻も、ますます、良くなるでしょう。言葉を豊かにすることは、食を豊かにすることにもつながるのです。美味しいという言葉以外で、美味しさを表現してみる。心が豊かになる30の言葉。その7。あえて、聞かないことも、優しさ。知り合いが松葉杖をついて歩いている人がいると、どんなリアクションをしますか？普通は心配になって事情を聞くのではないでしょうか。足どうしたんですか。大丈夫ですか。何があったんですかと。松葉杖をついていると一目で何かあったことがわかります。知り合いであれば当然心配になるし詳しい事情を聞きたくなります。もちろんそれも優しさです。相手は自分が心配されていると感じるでしょう。しかし、それだけが優しさだけではありません。相手の立場になると、見える景色が変わります。会う人ごとに、足、どうしたんですか？と、聞かれるでしょう。10人会えば、10人から聞かれ、20人会えば、20人から聞かれます。その都度怪我をした経緯を説明しなければいけません。これは、なかなか、大変です。心配されるのは嬉しいですが、何度も聞かれると、だんだん説明するのに疲れてしまい、気がめいってしまいます。 会うと聞かれ、事情を説明しなければいけなくなるので、人を避けたくなります。説明疲れのせいで、怪我の回復が遅くなることもあるかもしれません。そこで、優しい人は、あえて触れないでおくのです。無関心というわけではありません。相手の立場になって、あえて聞かないのです。いろんな人から足のことを聞かれて説明に疲れているだろうから、あえて今は触れないでおこう、と思う。気になって事情を聞きたい気持ちはあるものの、相手の立場を察して、あえて質問は控えるのです。心配して事情を聞くことも優しさですが、その限りではありません。相手の身になって、あえて事情を聞かないことも優しさなのです。相手が説明疲れをしていそうなら、気になっても、あえて触れないでおく。心が豊かになる30の言葉。その8。あえて話しかけないことも優しさ。飲食店では、時間帯によって店員さんが少ない時があります。お店も経営の都合で十分な人を確保できないのでしょう。人件費は経費の中でも大きな割合を占めます。時には店員さんが一人だけというケースも見かけます。普段は数人体制でも急にお休みメンバーが出たためか一人だけなのです。大変なのは一目で明らか。調理から接客まで一人でやっていて、猫の手も借りたいと言わんばかりにドタバタしているのです。そんな時優しい人は同情や励ましの声をかけます。よく見かけるのはお会計の時に声をかけるパターンです。忙しそうだね。今日は一人だけなの。大変だね。大丈夫。他の人は風邪で休んだの。猫の手も借りたいね。無理しないでね。少しでも気が楽になればと善意の気持ちから同情や励ましの声をかけます。店員さんも自分の立場を理解してもらえるとほっとするでしょう。一言で心が救われることもあるものです。もちろんそれも優しさです。しかしそれだけが優しさではありません。視点を変えると余計な時間が取られるとも言えます。だいたいそういう時はいろいろなお客さんから声がかかるのです。何度も繰り返し、忙しそうだね。今日は一人だけなの。大変だね、と声をかけられるのもなかなか辛いものがあります。一人だけならまだしも5人10人となるとそれだけ時間が取られます。ただ、でさえ、忙しいのに、ますます、忙しくなるのです。そこで、優しい人は、あえて、話しかけるのを控えます。無関心というわけではありません。本当は、同情や、励ましの声をかけたいものの、自分のせいで余計な時間を取らせると申し訳ないので、あえて、話しかけないのです。いろんなお客さんから声をかけられ、それはそれで大変だろうから、自分の場合は、あえて話しかけないでおこう、と思う。相手の立場を察して、見守るだけにするのです。同情して話しかけたくなるのも、優しさですが、その限りではありません。相手の身になって、あえて話しかけないことも、優しさなのです。多くのお客さんから声をかけられ、大変そうにしている店員さんには、あえて話しかけないでおく。心が豊かになる30の言葉。その9。雨の日こそ、絶好のお出かけ日和。お出かけ日和、といえば、どんな天気を思い浮かべるでしょうか。多くの人は晴れの日を思い浮かべるのではないでしょうか。もちろんそれも一つの正解です。綺麗な青空が広がっていれば外を歩きやすく気持ちがいいでしょう。もちろん傘を持つ必要もありません。しかし晴れの日だけがお出かけ日和ではありません。雨の日も大切なお出かけ日和です。多くの魅力やメリットがあるからです。雨の日は美術館や博物館も空いています。 屋内なので、到着さえすれば、傘を差す必要はありません。人気の企画展でも、館内は人が少なく、ゆったり、鑑賞できるのです。雨の日は、レストランが空いています。昼時でも、すんなり、入れます。注文した料理も、すぐ、出てきます。お店によっては、雨の日は、ポイント2倍、ドリンク1杯無料、というお得なサービスを提供しているところもあるのです。雨の日は、銭湯も空いています。お客さんがまばらで、大きな湯船で、ゆっくりできます。サウナも自分一人だけということがあります。雨の日は、スポーツジムも空いています。お客さんが少ないので、マシンは使い放題で、プールも泳ぎやすい。スタッフも仕事に余裕があるので、会話も弾みます。雨の日は、テーマパークも空いています。雨の日は、客足が減るので、園内をスイスイ、どうけるし、屋内のアトラクションも乗り放題です。いつもは、2時間待ちのアトラクションも、10分程度ですんなり入れます。雨に濡れるのが嫌なら、カッパを着ればいいのです。雨の中で楽しむテーマパークも、それはそれで良い思い出になるものです。雨の日は、外出を控える人が多くなります。雨に濡れたくないと思うのは、誰でも同じです。その逆を行くのです。人の行く裏にどうあり花の山、です。雨だから、中止にするのでは、決行しましょう。大雨でさえなければ、大したことではありません。いい天気、とは晴れの日だけでなく、雨の日も含まれます。雨の日こそ、絶好のお出かけ日和なのです。雨の日こそ、お出かけする。心が豊かになる30の言葉。その10。失敗は、より、賢く挑戦するためのチャンス。前にうまくいかなかったから、二度とやりたくない。そんな気持ちになることがあるものです。同じ失敗は繰り返したくありません。わざわざトラブルに飛び込んでいくように感じられるでしょう。失敗するとやはり落ち込むし、精神的ダメージもあります。落ち込みを引きずってくよくよすることもあります。時間やお金の無駄も発生します。しかし、前回うまくいかなかったからといって、再チャレンジも同じ結果になるとは限りません。その時は初めてだったから、要領がわかりませんでした。どんなものなのかわからなかったので、ほとんど無策で体当たりの状態でした。それでは失敗するのも当然です。もはや失敗をしに行くようなものだったのです。しかし、2回目以降は違います。すでに、どんなものか分かっています。何があって、どんな雰囲気で、どんな流れになるかも予想できるので、対策が立てられます。前回の失敗を踏まえた対策を立てればいいのです。しっかり、対策を立てた上で再チャレンジすれば、きっと、うまくいくでしょう。2回目もうまくいかなかったらどうするか。さらなる対策を立てた上で3回目のチャレンジをすればいいのです。より徹底した対策ができていれば、前回よりうまくできるはずです。3回目もうまくいかなかったら、同じことを繰り返します。要は、諦めないこと、です。そうして、何度もチャレンジしていけば、いつか、きっと、うまくいきます。それだけのことなのです。フォード・モーターの創設者ヘンリー・フォードは、失敗は、より、賢く挑戦するためのチャンス、という名言を残しています。失敗したら、もう、二度と、やらない、ではありません。対策を立てて、また、やってみる、です。フォードの言葉、失敗は、より、賢く挑戦するためのチャンス、と考えることが、未来を切り開くきっかけになるのです。失敗は、より、賢く挑戦するためのチャンス、と考える。心が豊かになる30の言葉。その11。 運が悪いという口癖があるから人も運も逃げていく。運がいいという口癖があるから人も運も引き寄せられる。運が悪い人にはある口癖があります。運が悪いという口癖があり、ことあるごとに口にします。私は昔から運がない。仕事運もない。恋愛運もない。いつも運の悪いことばかりで嫌になっちゃう。暗い顔で運が悪いと言っていると自然とどんよりした暗い雰囲気が漂います。そういう人には少し近寄りがたい。あたかも不運を運んでくる人ですよと遠回しに言っているようなものです。あまり関わっていると自分まで不運が移ってきそうな不吉な印象を受けるのです。運が悪いと嘆く人はそうすることでますます運を悪くさせています。きちんと日常を観察すれば運がいいことも感謝すべきこともあるはずですが、それには目を向けずとにかく不満を漏らします。運が悪いという口癖があると人も運も逃げていくのです。一方、運がいい人には運がいいという口癖があります。運がいいことばかりが起こっている。幸運なことに仕事がうまくいっている。多くの人に支えられ運にも恵まれている。ニコニコしながら私は運がいいと口にする人は自然と明るくポジティブな雰囲気が漂います。その姿はキラキラ輝いているように見える。その人と関わっていれば自分にも幸運が移ってきそうな感じがあります。そう思わせる魅力があるのです。運がいいというのは日々の当たり前に感謝している証拠でもあります。運がいいことは普段から起こっていて、きちんとそれに気づき感謝しているのです。運がいいという口癖があると、おのずと前向きな考え方が身につき、世の中の見え方が良くなります。それを運がいいことだと前向きに解釈しているのです。運がいいという口癖があると、結果として人も運も引き寄せられるのです。日常の口癖は運の良さに影響します。運を良くしたいなら、運が悪いではなく、運がいいという口癖を身につけましょう。良い口癖には、幸運を引き寄せる力があります。運がいいという言葉そのものが、運を引き寄せる魔法の言葉なのです。運が悪いではなく、運がいいという口癖を身につける。心が豊かになる30の言葉。その12、調子が良い時もある。調子が悪い時もある。日常では調子が悪くて苦しめられる時があります。なぜか元気が出ません。思うように仕事が進みません。なかなかアイデアが思い浮かびません。意欲や熱意はあるのに空虚な空回りばかりで虚しく時間が過ぎていきます。怪我や病気をしているわけでもないのに、妙に調子が悪くて悩まされることがあるもの。厄払いを受けに行こうか考える人もいるかもしれません。おかしいな。調子が悪いな、と首をかしげることがあるのではないでしょうか。調子が悪い時は仕方ありません。そういう時もあります。この時注意したいのは自分を責めてしまうことです。自分が情けない。なんて自分はダメなのだろう。至らない自分を悔やんで自責の念を感じそうになりますが、気にすることはありません。焦ったり不安になったりするかもしれませんが、悩むだけ損です。悩んでいるとストレスをためてしまい、ますます調子が悪くなってしまいます。調子が良い時もあれば悪い時もある。調子が悪くても落ち込まないでください。あなたは悪くありません。誰も悪くありません。ただそういうタイミングです。とりあえず調子が悪いことを受け入れましょう。調子が悪いだけであり、それ以上でもそれ以下でもありません。こういう時もあるよね、の一言で自分を優しく慰めましょう。 不安や焦燥感はあるかもしれませんが、しばらくじっと耐えるのみです。思い出してください。別のタイミングでは調子の良い時もあるはずです。特別なことはしてないのに物事がスムーズにいく時があるでしょう。なぜか元気で生き生き過ごせる時があるでしょう。不思議と仕事がトントン拍子で進む時があるでしょう。面白いほどアイデアがポンポン浮かぶ時があるでしょう。人生はうまくできています。調子が良い時もあれば、悪い時もあって、長い目で見れば、帳尻が合うようにできています。調子とは、波のようなものです。上がったり下がったりして、上下の変化があります。平均すると、ちょうど真ん中くらいなのです。調子が悪いときは悪いまま受け止め、無難に過ごす。調子が悪いときはどうするか。気持ちを切り替えてください。良い意味で、こういうときもある、と開き直るのです。調子が悪いときは悪いまま受け止めつつ、無難に過ごしましょう。仕事を中断するのもよし。楽な予定に変えるのもよし。早めに仕事を切り上げるのもよし、適当に気晴らしをして過ごすのもよし、調子が悪くてもできることをするのもよし、無理をせず適当に過ごしていれば OK。 それでいいのです。調子が悪いのですから無理をしないのがベストです。ずっと調子が悪いままということはありません。明日は明日の風が吹きます。しばらくすれば調子が上向いているはずです。調子が悪くてもこういう時もあると思って開き直る。心が豊かになる30の言葉。その13。余裕が出るから笑顔になるのではない。笑顔になるから余裕が出る。余裕を出したいならまず笑顔になりましょう。笑えるような出来事はなくていいのです。楽しい気分でも面白い気分でもないかもしれませんが、とにかくまず笑顔になることが大切です。ニコニコしていると脳は今この人はハッピーなのだなと判断してベータエンドルフィンという物質を放出します。ベータエンドエルフィンは別名幸せホルモンと言われ、心に幸福感をもたらす効果があります。その結果、気持ちが前向きになり、心に余白が生まれ、余裕が生まれるのです。余裕が出るから笑顔になるのではなりません。笑顔になるから余裕が出るのです。お笑い番組を見て笑うのもよし。友人と楽しいおしゃべりをして笑うのもよし。笑いのネタがなければ、今すぐ口角を上げてニコニコしていればいいのです。作り笑いで OK。ニコニコしているだけでも、ベータエンドルフィンが放出されることが確認されています。多忙な状況でいっぱいいっぱいの時もあるでしょうが、そういう時こそ、なんとか笑顔を意識してください。笑顔の時間をたっぷり過ごした後は、不思議と心に余裕が生まれ、底力が湧いてくるはずです。根拠のない自信がみなぎっていて、まだまだやれそう、という気になっているでしょう。笑顔になると、自分が明るい気持ちになるのは、もちろん、周りの人にも明るさを伝えていくことができます。笑顔になっている人は、魅力的に見えます。笑顔には、素晴らしい力を秘められているのですから、活用しない手はありません。笑顔の力を生かして、いつも、余裕のある自分でいるようにしましょう。まず、笑顔になって、余裕を作る。笑いのネタがなければ、口角を上げてニコニコする。心が豊かになる30の言葉。その14。V 字回復は信じた人にやってくる。V 字回復という言葉があります。低下していた業績が V の字を描くように急激に回復することです。企業業績が V 字回復、昨年の大赤字から V 字回復といったニュースを見かけることがあるでしょう。 V 字回復を果たした企業には共通点があります。社長が V 字回復を信じ、闘志を燃やし続けていたことです。ここで終わるわけにはいかない。必ず復活する。ここから這い上がる。社長がそう信じて奮励努力したからこそ、実際に V 字回復を果たせたのです。たまたま成し遂げたわけではないのです。諦めたら V 字回復を果たせましたはありません。もう終わりだと思っていると本当に終わってしまいます。希望を捨てず、ここから這い上がるという思いで闘志を燃やし続けたから現実になったのです。つまり V 字回復は信じた人だけが起こせる奇跡ということです。どんなに厳しい状況でも、腐らないこと、諦めないことが重要です。社長に限った話ではありません。学生でも会社員でも同じことが言えます。成績や給料が下がって気持ちが落ち込んでしまうことがあるものです。じわじわ下がっていくと未来も暗いような気がしてくるもの。もうダメだ、もう終わりだと思ってしまいがちですが、そんな時こそ V 字回復を信じましょう。奇跡を起こしたいならまず信じることです。目線が下がりそうな時こそしっかり上げ、ファイティングポーズをとってください。ここから這い上がるという気持ちが大切です。 V 字回復を信じることで希望を持てます。前向きな気持ちになるし、やる気も出てくるのです。すぐに結果が出なくても復活を信じて闘志を燃やし続けることです。 V 字回復を信じてファイトしている人に V 字回復が起こります。 V 字回復を信じて闘志を燃やし続ける。心が豊かになる30の言葉。その15。失敗を許せる自分になると人生を明るく生きられる。仕事の失敗、お金の失敗、人間関係の失敗。失敗を 100% 避けることは不可能です。人間ですから失敗することはあります。人生は生まれてから死ぬまで失敗の連続です。だからこそ大切なのは失敗した時の姿勢です。失敗したら自分を許すのです。自分の失敗を許せないと失敗をするたびに落ち込むし、ため息も出るし、人生にブレーキがかかります。自己肯定感が下がって生きる力まで奪われます。失敗を許せる自分になってください。失敗しちゃったな。まあいいか、で OK。失敗をしても大丈夫、大丈夫と自分に言い聞かせましょう。事実、大半の失敗は大丈夫です。世の中には取り返しのつかない失敗もありますが、それはわずかしかありません。本当に数が限られます。死ぬこと以外の失敗は大抵なんとかなるのです。失敗することもあってよし。と思えば気持ちがすっと楽になります。失敗するからわかることはたくさんあります。転んだ時の痛みは転んでみないとわからないように、失敗した時の痛みも失敗しないとわかりません。いちいち小さなことを気にして落ち込んでも仕方ありません。失敗して辛くなった時は失敗から得られたことに注目しましょう。どんな失敗でも失敗から得られたこと、学びがあるはずです。失敗は成功の母という言葉もありますね。お金の失敗をしたら高い授業料だったけど勉強になったと思えばいいのです。多少こじつけもあってよし。とにかくポジティブに受け止めれば万事解決、すべてうまくいきます。失敗に感謝すらできるようになります。失敗を許せる自分になれば、人の失敗も許せるようになります。私も失敗することがあるから人のことは言えない。あなたの失敗も許しますよ、という考え方になります。おのずと寛大になれるのです。 失敗した人に対しても、大丈夫、大丈夫、と優しい声をかけられるようになります。おのずと性格が丸くなり、穏やかでいられるのです。失敗を許せる自分になることは、人生を明るく生きていく上で必要な心の習慣です。失敗を許せる自分になる。心が豊かになる30の言葉。その16。一生興味が持てない、と希望を捨てるのではない。いつか興味が出る日が来るかもしれない、と希望を持つ。興味がないからといって、将来、ずっと、興味がないとは、限りません。今は、興味がなくても、何かがきっかけで、ふと、興味を持てるようになることがあります。些細なことがきっかけで、興味のスイッチが入ることがあるものです。自分の過去を振り返ってみてください。昔は、全く、興味がなかったけど、今は、興味津々、ということがあるものです。例えば、以前は料理に興味がなかったけど、一人暮らしを始めて自炊するようになったらハマったという話はよく聞きます。学生時代は歴史に興味がなかったけど、社会人になってから急に興味が出てきたということもあるかもしれません。そうした経験はきっとこれからも起こり得ます。人生のステージが前に進むと、新しい自分に生まれ変わります。成長したり、立場や環境が変わったりすると、興味関心のターゲットも変わるのです。興味を持てさえすれば、あとは早い。自然と勉強したくなるし、すいすい頭に入ってきます。興味がないことを勉強するのは辛いものですが、興味のあることを勉強するのは楽しいものです。長時間の勉強でも苦になりません。自然と集中できてしまうし、難しいことでも根気が出ます。私はこれに興味がない。一生興味を持てない、と希望を捨てるのではありません。いつか興味を持てればいいな、と希望を持っておくことです。完全に可能性を閉ざすのではなく、可能性の扉は開けておきましょう。そうすれば未来に期待ができます。興味のあることが増える、イコール、熱中できることが増える、です。興味のあることが一つでも増えると、それだけ、人生は、楽しくなり、華やかにもなります。一生興味が持てない、より、いつか興味が出る日が来るかもしれない、と思う方が、未来にワクワクできるのです。興味がないことは、いつか興味が出る日が来るかもしれない、と、希望を持っておく。心が豊かになる30の言葉。その17。時間をプレゼントする人が時間をプレゼントされる。誰もが時間をプレゼントされたいと思っています。時間は貴重なものですから、1分1秒でも節約したいし、大事に使いたいもの。お金を払ってでもいいから時間が欲しい、と考える人も少なくありません。時間をプレゼントされたいなら、まず自分から先に時間をプレゼントしましょう。時間のプレゼントとは、相手の手間を減らすことです。例えば、買い物に行くとき、気を利かせてみてください。今から買い物に行きます。ついでに何か買ってきましょうか、と職場の人に声をかけてみましょう。周りの人は、じゃあ、ついでにこれをお願い、と、リクエストが出てくるかもしれません。誰かのお使いをついでに引き受けるのです。自分の負担は少し大きくなりますが、あくまで買い物のついでなので、大したことではありません。小さな親切ですが、きっと相手に喜ばれるでしょう。時間をプレゼントしたことになるからです。こうした親切を何度か繰り返してみてください。今度は相手から買い物に行きますが、ついでに何か買ってきましょうか、と声を掛け合う空気が生まれるでしょう。相手の仕事を減らす行為も時間のプレゼントの一つです。コピー機でコピーをすることがあるでしょう。この時もコピーを取りに行きますが、コピーしておくものがあれば一緒にやっておきますよ、と周りに声をかけます。 ちょうどコピーをお願いしたい人がいるかもしれません。人のコピーも引き受けることになっても、自分の分とまとめて行うだけなので、大した手間にはならないでしょう。こうした親切が何度か続けば、今度は相手から、ついでにコピーしておくものはありますか、と声を掛け合う習慣が育つでしょう。これも劣気とした時間のプレゼントです。飲み会を開くとき、初めてのお店で行き方が分かりにくいというケースがあるでしょう。そんなときは率先して行き方を調べ、情報をまとめておきます。初めて行く場所なので行き方を調べておきました、とまとめた情報を参加メンバーと共有します。自分で調べる手間が減って喜ばれるでしょう。そうした親切があると、周りの人は見習い、別の飲み会でも社内で行き方の情報を共有するのが習慣となるでしょう。巡り巡って自分も助けられるのです。時間をプレゼントするのは難しいことではありません。ちょっと気を利かせるだけでいいのです。自分が施した親切は自分に返ってきます。時間をプレゼントする人が時間をプレゼントされるのです。買い物に行くとき、ついでに何か買ってきましょうか、と声をかける。心が豊かになる30の言葉。その18。誰もが休みたがる日に仕事をすることでチャンスに恵まれる。アール・ヌーボーの代表画家といえばアルフォンス・ミュシャです。女性に花や流線を組み合わせた華麗なデザインで有名です。女優サラ・ベルナールを描いたポスター、ジスモンダは誰もが一度は目にしたことがあるでしょう。色使いも美しく見とれてしまうのです。そんなミュシャが有名になったきっかけとして面白いエピソードがあります。若い頃のミュシャはまだ無名のイラストレーターでなかなか芽が出ませんでした。リトグラフ工房に勤め、挿絵の仕事で細々と生計を立てていました。そんな彼に転機が訪れたのは34歳のクリスマスのことです。工房のスタッフはクリスマス休暇を取っていましたが、真面目なミュシャは他の人の代わりに仕事をしていました。そんな時、大女優サラ・ベルナールが急遽1月公演のポスターを制作してほしいと工房にやってきました。期間は1週間しかありません。他のデザイナーはみんな休暇を取っていたので、未経験ながらもミュシャが借り出されることになったのです。彼は千載一遇のチャンスに恵まれます。そこで描いたポスターこそ、かの有名なジスモンダです。優美なポスターの出来栄えにサラは魅了され、大変気に入りました。その後サラはミュシャと専属契約を結ぶことになります。サラが活躍するたびにミュシャのポスターが発表され、ミュシャのポスターのおかげでサラもますます注目を集めました。そうして無名画家から人気画家へと一気に階段を駆け上がっていったのです。ミュシャはまさに美術界のシンデレラボーイです。ミュシャは誰もが休みたがるクリスマスに仕事をしたことでチャンスをつかみました。真面目に仕事をしていたミュシャに神様がチャンスを与えたのかもしれません。仕事をしていると誰もが休みたがる日があるものです。そんな時、真面目に仕事をしていると思わぬチャンスに恵まれるのです。誰もが休みたがる日こそ真面目に仕事をする。心が豊かになる30の言葉。その19。好きなことなら褒められなくてもできる。褒められなくてもできることこそ好きなことだ。褒められないとできない、という人がいます。残念ながらそれは本当の意味で好きなことではありません。好きだと思い込んでいるだけの錯覚です。好きなことなら褒められなくてもできます。料理が好きな人は人に褒められなくても料理をします。本を読むのが好きな人は人に褒められなくても本を読みます。登山が好きな人は人に褒められなくても登山をします。 絵を描くのが好きな人は人に褒められなくてもするし、絵を描きます。これは趣味に限らず、何でもそうです。褒め言葉を求めていません。人目も評価も気にしていません。たとえ、けなされてもできます。承認欲求とは無縁です。好きなことは褒められるかどうかに関係なく自然と動けるのです。そもそも好きなことは褒められるためにやっているわけではありません。自分が楽しむことをモチベーションにしています。それをしているだけで楽しく、嬉しく、充実した時間を送れます。ハッピーな時間を送れるのです。もちろん褒められると嬉しいのですが、それを原動力としていません。好きなことの原動力は、体の内側から自然と湧き出るものです。ただ、やりたいからやる、楽しいからやる、がモチベーションです。好きだから、という理由だけで、体が動きます。それをしている時間が幸せなのです。褒められないとできないことは、そもそも好きなことではありません。褒められないとできないことは、思い切って、手放してしまいましょう。好きなことは褒められなくても、やる気がなくてもできることです。褒められなくてもできることをするのが人生の正解です。自分が楽しむことをモチベーションとする。心が豊かになる30の言葉。その20。断ることは未来を開くためのアクション。飲みに行こう。遊びに行こうと誘いを受けることがあるでしょう。もちろん興味があって都合も合うなら喜んで参加すればいいのですが、そうでないこともあります。誘われるのは嬉しいものの、乗り気がしなかったり都合が合わなかったりすることもあるでしょう。正直行きたくないと思う時もあるのではないでしょうか。大切なのはきちんと誘いを断れるかです。断ったら嫌われそう。断ったら次から呼ばれなくなりそう。そんな不安があって作り笑いで仕方なく OK することがあるかもしれません。しかし全く興味がなかったり他にやるべきことがあったりするなら、やはり断るのがベストです。嫌われたくないからといって何でも OK していると時間とお金が奪われるばかりです。無理して付き合えばストレスが増えます。相手に流されてしまい、自分の人生に集中できなくなります。断ったら嫌われそうと思うかもしれません。断ったくらいで嫌われるならその程度の関係です。遅かれ早かれ切れる関係だったのです。早く結果が分かって良かったと考えましょう。嫌われたくらいで人生は終わりません。人間関係を一つ失っても、また新しい人間関係を作ればいいことです。断ったら次から呼ばれなくなりそうと思うかもしれませんが、考えすぎです。今は〇〇で忙しいから少し厳しい。参加できなくてごめんなさいと丁寧に理由を説明すれば相手は納得してくれます。その上で次につながる言葉を添えるようにしましょう。よかったらまた声をかけてください。都合が合えば次は参加できると思います。今度はぜひ参加したいです。こうした一言があればポジティブな印象が伝わり、また次の機会に誘ってくれるでしょう。断る力を身につけましょう。断ることで時間とお金を節約できます。断ることは未来を開くためのアクションです。断る力を身につける。心が豊かになる30の言葉。その21。不安を抱えているのは自分だけではないと思えば、少しは不安も軽くなる。不安は誰しも持っているものです。不安のない人はいません。すべての人が大なり小なり不安を抱えながら生きています。あなたの周りを見てください。 いろいろな人がいるでしょう。バスや電車の中から多くの乗客がいるでしょう。カフェやレストランなら飲食を楽しむお客さんがいるでしょう。職場なら上司、部下、同僚がいるでしょう。その人たち全員、何らかの不安を抱えています。お金の不安、勉強の不安、仕事の不安、健康の不安、人間関係の不安、家族の不安。表向きは平然とした表情をしていて普通に見えますが、心の中ではモヤモヤとした不安を抱えています。一つどころか、いくつもの不安を抱えていることも少なくありません。ニコニコしている人や笑っている人もいるかもしれません。そんな人でも、実は心の中では必ず不安を抱えています。これには一人の例外もいないのです。ここで気づいてほしいのです。不安を抱えているのは自分だけではありません。実はみんな同じです。大なり小なり、みんな何らかの不安を抱えながら生きています。私だけではないね。みんな同じなんだね、と考えましょう。仲間がたくさんいると思えばいいのです。不安になっているのは自分だけではないと思えば、少しは不安が軽くなるはずです。不安は悪いものではなく良いものとして考えてください。不安は強力なモチベーションになります。お金の不安があるから貯金を頑張ろうと思い、勉強の不安があるから勉強を頑張ろうと思います。これは仕事でも健康でも同じです。一生不安と付き合って生きていく運命なのですから、逆に利用してやろうとポジティブ思考でいくことです。不安を抱えていてもポジティブでいることは大切です。どんな不安も前向きに受け入れ、行動のモチベーションとして活かしましょう。不安は未来を切り開くカンフル剤です。周りにいる人たちを見て、みんな不安を抱えている仲間であることに気づく。どんな不安も前向きに受け入れ、行動のモチベーションとして活かす。心が豊かになる30の言葉。その22。笑い上手には、たっぷり笑ってもらおう。泣き上手には、しっかり泣いてもらおう。お酒を飲むと、普段抑えていることが解放されます。私たちは普段理性によってストッパーが働いています。不満に思うことがあっても表に出しません。言いたいことがあってもぐっと飲み込んでいます。優しい人や真面目な人ほど我慢する傾向が強いものです。仕事中は真面目にしなければいけない、大人らしく振る舞わなければいけないと自分をコントロールしています。素の自分を抑えているのです。ところが、お酒を飲むとアルコールの力でストッパーが外れます。理性で抑えていたことがどっと吹き出し、表に出るのです。お酒を飲むと笑い上手になる人もいれば、泣き上手になる人もいます。笑い上手になる人は普段笑いを我慢しているのです。本当はおしゃべりで明るい性格なのですが、仕事中は理性が働き、衝動を抑えています。笑いたくてもぐっとこらえ、冗談を言いたくても控えています。そんな人がお酒を飲むとストッパーが外れ、普段抑えていることが解放されます。我慢の反動で一気に吹き出し、その結果笑い上手になるのです。そういう人にはどんどん笑ってもらいましょう。普段我慢しているのですから、お酒の席くらいたっぷり笑った方がいいのです。笑うことは最高のストレス解消でもあります。笑っている顔を見れば、こちらも元気をもらえ、自然と笑顔になってくるのです。一方、お酒を飲むと泣き上手になる人もいます。そういう人は普段涙を我慢しているのです。辛いことや悲しいことがあっても普段はそれを表に出しません。泣きたくなっても、いい年をした大人が泣くのはみっともない、と思い、涙腺を締めています。感情を抑え、平静を装い、大丈夫なふりをしています。 そんな人がお酒を飲むと理性が緩み、心の蓋が開きます。我慢していた分だけどっと吹き出します。だから涙が止まらなくなるのです。そういう人にはたっぷり涙を流してもらいましょう。我慢は体によくありません。涙を流すことにはストレスを吐き出す効果があります。こういう時くらい泣いてもらわないとストレスがたまる一方です。たっぷり泣いてしっかり涙を流すことで心が軽くなります。笑い上戸であれ泣き上戸であれ、それを止めるのではなく、むしろどんどん表に出してもらいましょう。プライベートの場なら何も問題もありません。お酒を飲んでいる時くらいしっかり解放させてあげることが優しさです。吐き出すことは心の健康を保つための大切な行動なのです。笑い上戸にはたっぷり笑ってもらう。泣き上戸にはしっかり泣いてもらう。心が豊かになる30の言葉。その23。悔し涙を流せるときは流せるだけ流しておこう。試合に負けて悔しいときは悔し涙が流れます。悲しい気持ちで流れるときもあれば、腹立たしい気持ちで流れるときもあります。悔しくてたまらないときは自然と涙があふれます。悔し涙を流せるときは流せるだけ流しておきましょう。思い切り泣いてもいいし、むしろ思い切り泣いた方がいいのです。悔し涙ほど美しい涙はありません。自分では恥ずかしく感じるかもしれませんが、端から見ると実に美しく感じられます。悔し涙が流れるくらい本気だったということです。一生懸命頑張ったということです。だから悔し涙が流れるのです。悔し涙はいつでも流せるものではありません。悔し涙を流せるのは直後のみです。しばらく経てば落ち着きを取り戻します。時間は心の万能薬です。どんなに感情が荒れ狂っていても、時間が経てば安定してきます。悔し涙を流した後は不思議と気持ちがすっきりしています。すると今度は悔し涙を流そうと思っても流せないのです。長い人生を見ても悔し涙を流す機会はなかなかありません。意外と少なくほんの数える程度しかありません。あなたの人生を振り返っても、今まで悔し涙を流した経験は数える程度しかないはずです。悔し涙を流せるのは貴重な機会と言えるのです。しっかり悔し涙を流しておくことは成長の原動力になるという意味もあります。悔し涙は力になります。悔し涙をバネに変えてください。悔し涙をたっぷり流すと、流した涙の量だけ強いバネに変わります。ここで終わってなるものか。次こそは結果を出す。という気持ちが湧いてきて成長の原動力になるのです。あの時の悔し涙が私を成長させてくれたという日がやってくるのです。悔し涙を流せる時はしっかり流しておく。心が豊かになる30の言葉。その24。まな板は毎日傷つく仕事に耐えて頑張っている。まな板に感謝してしすぎることはない。あなたが愛用しているまな板を見てみてください。表面には刃物の傷跡がびっしりついているでしょう。浅くて小さな傷もあれば、深くて目立つ傷跡もあるでしょう。まな板は傷つく仕事にひたすら耐えて頑張っています。もちろん分厚い板なので平気ですが、傷だけは避けられません。まな板は傷つけられる仕事しかしていません。にもかかわらず一言も文句を言わず、淡々とあなたの調理をサポートしています。逃げることも嫌がることもなく、いつも真正面からあなたの刃物を受け止めています。 それがまな板の仕事、と言ってしまえばそれまでですが、まな板の身になってみてください。まな板はあなたが調理をするたびに鋭い刃物を向けられ、バンバン叩かれています。出番のたびに刃物を向けられ、傷つけられてばかりの毎日で、さぞ、お疲れでしょう。刃物で傷つけられる危ない仕事をしているのは、間違いありません。まな板の表面にある傷が、その証拠です。ちょっと、ストレスを溜めているに違いありません。まな板をお手入れして恩返しをする。頑張り屋のまな板に、たまには、感謝をしましょう。いつも、調理を手伝ってくれてありがとう、とお礼を伝えるのです。まな板に感謝してしすぎることはありません。まな板のおかげで、スムーズな調理ができています。忘れてならないのは、まな板のお手入れです。漂白剤を使ってきれいにすれば、脱臭や、除菌ができ、まな板の表面がすっきりして清潔になります。台所にも清潔感が漂い始めるでしょう。きれいにまな板をお手入れすることは、あなたができるせめてもの恩返しです。いつもお世話になっています。これからもよろしくお願いします。日頃の感謝の気持ちを伝えながらお手入れをすれば、まな板もきれいにしてくれてありがとう、と喜んでくれるでしょう。次の調理の時も、影のサポート役としてしっかり頑張ってくれます。まな板のお手入れも感謝の表現の一つです。まな板に感謝する。たまには漂白剤でお手入れをしてきれいにする。心が豊かになる30の言葉。その25。番組の終了にがっかりするのではない。新しく始まる番組にワクワクしよう。テレビでは、時折、番組終了のお知らせを見かけます。視聴率の低下や、広告収入の低迷など、終了の理由は様々です。出演者のトラブルによって、終了することもあります。日頃見ている番組が終了するとなると、驚きと同時に、がっかりするものです。自分では、面白いと思っていても、実際は、見ている人が少なく、視聴率が低いこともあります。どんな番組もいつかは終了します。永遠に続く番組はありません。どんな番組もいつかは終わります。何十年も続いている長寿番組もまだ終わっていないだけであり、いずれは終わるのです。ぐちぐち文句を言ったところで、テレビ局の決定が覆るわけがありません。時代は刻々を移り変わります。永遠に続くものはありません。あらゆるものは必ず終わりを迎え、それを止めることはできません。テレビ番組も例外ではありません。がっかりすると余計なエネルギーが消耗され、いいことはありません。ここであなたにご提案です。番組終了とわかったら、がっかりするのではありません。新しく始まる番組にワクワクしましょう。番組が終了すれば、後続の新番組があるはずです。次はこんな番組が始まるのか。楽しみだな。と思えばいいのです。まだ新番組の発表がなければ、次はどんな番組が始まるのかな、と楽しみにすればいい。未来に目を向け、ワクワクすることが大切です。そうすれば、明るい気持ちになれるし、未来を生きるのも楽しみになるのです。変化に抵抗するのではありません。変化を受け入れ、楽しむ人になることが幸せの近道です。番組終了のお知らせがあれば、がっかりするのではなく、新しく始まる番組にワクワクする。心が豊かになる30の言葉。その26。付き合いが悪くても、良い人。付き合いが悪いのは悪いことなのでしょうか。いいえ、違います。むしろその逆です。付き合いが悪いのも良いことです。断れた、ノーと言えたということです。正直に言えた、 自分らしくいられた、ということです。一人の時間ができた、余計なストレスを避けられた、ということです。良いことがたくさんあるのです。世間では、付き合いが良い人、イコール、良い人、と思われがちです。しかし、そうとは、限りません。付き合いが悪くても、良い人です。嫌われたくないからといって、行きたくもない飲み会やイベントに参加する必要はありません。無理に相手に合わせるのも、考えものです。嫌なら、きちんと、断りましょう。金欠だから、ちょっと、用事があるので、気が進まないので、など、適当な理由で断ればいいのです。相手から、付き合いが悪い、と思われてもいいのです。開き直って、付き合いが悪いと思われてもいい、と考えましょう。断ったくらいですぐ、切れるなら、その程度の関係です。その人は、あなたを理解がなかったことになります。あなたを理解してくれる人と付き合えばいいのです。できるだけ、本音で生きた方が、人生は明るくなります。一度しかない人生なのですから、自分の正直な気持ちを大切にすることが、後悔しない生き方につながります。付き合いの悪い人だと思われることを恐れない。心が豊かになる30の言葉。その27。一分だけいいですか、という人に悪い人はいない。一分だけいいですか、と話しかけられることがあります。用事があって人に声をかけるとき、普通は少しいいですか、ちょっとだけいいですか、などのセリフが定番です。すぐ終わるような話でもあれこれ波及して少し長くなってしまうこともあります。どのくらい時間がかかるかわからないため、ぼかした言い方で声をかけるのが一般的です。そのため少しいいですか、ちょっとだけいいですか、などのセリフが定番になっています。にもかかわらず、その人は、あえて、1分、と、断言しました。具体的な数字を使って、声をかけてきたのです。好印象です。声をかけられる側としては、1分、は、イメージしやすい時間です。すぐ、終わる話、1分で終わる話、であることがイメージできます。1分だけならいいかな、と思い、話を聞く準備もできます。具体的な数字を上げるのはなかなかできそうでできません。責任が伴うからです。タイムリミットはわずか60秒。1分と言ったからには守らなければいけません。1分と言っておきながら1分を超えたり長話になったりしたら嘘をついたことになります。自分の信用を落とすリスクがあるのです。その人は、ぼかした言い方はせず、信用を落とすかもしれないリスクを引き受けた上で、具体的な数字を挙げています。1分だけいいですか、というセリフには、その人のスピード感だけでなく、責任感や、律儀な性格も現れています。1分だけいいですか、という言い方をする人は、スピードのある仕事をするでしょう。そして、責任を持って、仕事に取り組むはずです。一分だけいいですか、という人に悪い人はいないのです。用事があって話しかけるときは具体的な数字を挙げる。心が豊かになる30の言葉。その28。行けたら行くという言い方はもどかしいが優しさがある。飲み会の誘いがあった時、よく聞かれるセリフがあります。行けたら行くというセリフです。今度の金曜に飲み会があるんだけど来る。今週末、〇〇でパーティーがあるんだけど来る。そう言って誘うと、行けたら行くねと帰ってくることがあります。行けたら行くは行きませんの婉曲表現であることが少なくありません。遠回しに断りの意味を伝える定番のフレーズです。それを理解していれば、ああ、なるほど。行かないということなんだね、とピンときます。 社会人にとってある種の暗黙の了解となっている言い回しです。あなたも一度は言われたことがあるのではないでしょうか。行けたら行くという表現はもどかしく感じられる人もいるでしょう。はっきり言ってほしいと思う人もいるはずです。しかし、行けたら行くという人にもそれなりの理由があるのです。一つ目の理由は可能性を残しておきたいからです。行かないと断言すると 100% 行かないことを宣言することになります。つまり、完全に可能性を閉ざすことになるのです。これが不都合になる時もあります。後から予定が変わって行けるようになるかもしれません。後から気が変わって行きたくなることもあるでしょう。行かないと明言しておきながら後から参加すればなんで来たの?という視線を浴びかねません。だからこそ行けたら行くと言い方をすることでゼロではない可能性を残しつつ柔らかく前向きに意思を表現しているのです。二つ目の理由は相手を傷つけないためです。否定的な言い方は悪気はなくても相手にきつく響いたりがっかりさせてしまったりすることがあります。断る場面では特にきつく聞こえがちです。できるだけ相手を傷つけないよう丁寧な表現で穏便に断りたいと思います。そこで、行けたら行くという肯定表現を使うことで前向きな響きを残しつつやんわりと断る意味を含んでいるのです。行けたら行くは相手への配慮や優しさがにじむ言い方なのです。もちろん、結婚式のような出欠を明確にする必要がある場では曖昧な言い方は避けるべきです。ですが、途中参加が可能な飲み会やパーティーといった気楽な集まりであれば、あまり堅苦しく考えなくてもいいのです。行けたら行くという人の心理を想像すると優しい気持ちになれるのです。行けたら行くという人の真意に気づく。心が豊かになる30の言葉。その29。焼き餅を焼かれるのは幸せなこと。恋人に好きなアイドルの話をすると焼き餅を焼かれることがあるものです。この人、かわいいよね、かっこいいよね。見とれちゃうよね。アイドルのことを褒めるやいなや、恋人の態度が一変します。急にプンプンして不機嫌になるのです。そして、機嫌を直してもらうため頑張る、という流れとなります。それくらいで不機嫌にならなくてもいいのに、推しの話をしただけじゃないか、と思う。すぐ、焼き餅を焼く恋人がいて、困ってしまうこともあるかもしれません。しかし、ここで気づいてほしいことがあります。焼き餅を焼かれるのは、それだけ相手から愛されている証拠です。もし、相手からの愛情がなければ、好きなアイドルの話をしても、焼き餅を焼かれることはありません。へえ、そうなんだ、という薄い反応だけになります。スルーされて終わりです。恋人が焼き餅を焼くのは、愛情を向けている存在が自分以外にいるとわかるからです。それまで抱いていた優越感や独占欲が他の存在にしのがれそうだと感じ、ムッとするのです。そして自分の元から恋人が離れて行ってしまうのではないかという危機感も覚えます。焼き餅を焼かれるのは厄介なことに思われますが、実際は違います。焼き餅を焼かれるのは幸せなことです。恋人から愛されている証拠です。焼き餅を焼いているからといって、その人の心が狭いわけではありません。だからこそ、恋人の前では相手を嫉妬させないよう配慮したい。恋人とは別に好きなアイドルがいるのは自然なことです。好きなアイドルがいても、恋人の前で露骨に話すのは控えておくのがいいでしょう。スクリーンの向こうにいるアイドルのせいで、目の前にある交際が壊れることがあってはなりません。目の前の交際に集中するためにも、アイドルの話は心の中で思うだけにしておくのがいいのです。恋人の前では好きなアイドルの話は控える。 心が豊かになる三十の言葉。その三十。海に行き、裸足で砂浜を歩くと、大きな家や死が得られる。あなたが最後に砂浜を裸足で歩いたのはいつですか？子供の頃、砂浜に行くと、裸足でよく歩いたものです。誰に言われたわけでもなく、自分から靴と靴下を脱ぎ、砂浜を駆け巡っていたでしょう。穴を掘ってみたり、貝殻を見つけて遊んだり、砂浜に絵や文字を描いて遊んだりしたはずです。ところが、大人になると砂浜で靴を脱ぐことがほとんどなくなります。裸足で歩くことが子供のように感じられ、ためらわれがちです。足の裏も汚れてしまうと思い、靴を履いたまま砂浜を歩くのが当たり前になる。そもそも、海に行く機会すら、ぐっと減るのです。久しぶりに海に行き、砂浜を裸足で歩いてみませんか？自宅でも裸足で歩けますが、やはり砂浜の歩き心地は、別格です。裸足になると、足の裏の感覚が研ぎ澄まされます。足の裏から砂のサラサラした感触が伝わって気持ちいい。こそばゆいような感覚もあって普段味わえない不思議な感覚が得られます。砂浜を歩くたびに足裏が優しく刺激され大きな家や死と心地よさが得られるでしょう。海辺から波の音も聞こえて耳でも楽しめます。まさしく自然のリズムです。波の音ほど家やされる音楽はありません。潮の香りも楽しめます。とても心地よい香りで落ち着くでしょう。嗅覚が刺激されると全身がリラックスできます。悩んでいることがあっても大きな海を眺めているとちっぽけに感じられるでしょう。そうした感覚は海に行くからこそできることです。疲れた時や悩んでいる時、ぜひ海に行ってみてください。裸足になって砂浜を歩いてみましょう。そして子供の頃のように砂浜で遊んでみてください。穴を掘ってみる。貝殻を見つけて遊んでみる。砂浜に絵や文字を描いて遊んでみる。裸足のまま浅瀬に足を入れ、冷たい海水の感触を楽しんでみてください。人目を気にする必要はありません。童心に変えられるし、自然と心が落ち着きます。海の砂浜には最高の家や詩があります。どんなに疲れていても、どんなに悩んでいても、どんなに落ち込んでいても、元気が出てくるのです。海に行って裸足で砂浜を歩いてみる。心が豊かになる三十の言葉。まとめ。その一。人を叩きたくなったら自分を叩く。その二。人の期待に応えるより自分の期待に応える。その三。どんどん失敗をしに行く。失敗することがあれば、これでまた一つ優しくなれた、と考える。その四。もっと自分の名前を好きになる。その後、美味しいものを探すより美味しく味わう力を身につける。その6、美味しいという言葉以外で美味しさを表現してみる。その7、相手が説明疲れをしていそうなら気になってもあえて触れないでおく。その8、多くのお客さんから声をかけられ、大変そうにしている店員さんには、あえて話しかけないでおく。その9、雨の日こそお出かけする。その10、失敗はより賢く挑戦するためのチャンス、と考える。その11、運が悪い、ではなく、運がいい、という口癖を身につける。その12、調子が悪くても、こういう時もある、と思って開き直る。その13、まず笑顔になって余裕を作る。笑いのネタがなければ、口角を上げてニコニコする。その14、V 字回復を信じて、闘志を燃やし続ける。その15、 失敗を許せる自分になる。その16。興味がないことはいつか興味が出る日が来るかもしれないと希望を持っておく。その17。買い物に行くとき、ついでに何か買ってきましょうかと声をかける。その18。誰もが休みたがる日こそ真面目に仕事をする。その19。自分が楽しむことをモチベーションとする。その20。断る力を身につける。その21。周りにいる人たちを見てみんな不安を抱えている仲間であることに気づく。どんな不安も前向きに受け入れ、行動のモチベーションとして生かす。その22。笑い上手にはたっぷり笑ってもらう。泣き上手にはしっかり泣いてもらう。その23。悔し涙を流せるときはしっかり流しておく。その24。まな板に感謝する。たまには漂白剤でお手入れをしてきれいにする。その25。番組終了のお知らせがあれば、がっかりするのではなく、新しく始まる番組にワクワクする。その26。付き合いの悪い人だと思われることを恐れない。その27。用事があって話しかけるときは、具体的な数字を上げる。その28。行けたら行く、という人の真意に気づく。その29。恋人の前では好きなアイドルの話は控える。その30。海に行って裸足で砂浜を歩いてみる。